おはようございます、いよいよイザヤ書も終わりが近づいてきて、今日62章を見てまいります、栄光の宮として、完成するエルサレム、新しいエルサレムについての予言が、ここに記されています。当時の、エルサレムは、やがて滅びようと、また破壊されようとしていましたけれども、その先に、神様の、ご計画があることを、まだ成就しておりませんけれども、そのことが、ここに記されています。神様の遠大な計画を今日見るときに、私たちも同じ、希望を持って、待ち望んでいきたいと思います。この章はですね、12節までですね、短い章ですので、前節、購読して、見てまいりましょう。イザヤ書第62章1節から12節。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。若い男が若い女の夫となるように、あなたの息子たちはあなたの夫となる。花婿が花嫁を呼ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまで。取り入れをした者がそれを食べて褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲む。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。一緒に、彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれる。今日は、この箇所を、 段落ごと1節から5節、そして6節から9節、そして10節から12節と3つに分けて見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの輝かしい救いの完成をここに見ることができます。この箇所を通しても私たちの希望が確かなもの、新たなものとなりますように、主のお言葉が成就することを信じて待ち望ませてください。またより良い理解を持って確信できますように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、これから滅びに、困難と滅びに向かうイスラエルの民に、主は遥か先の、希望を、告げます。エゼキエル、捕囚の地にある預言者たちは、預言者はですね、民に向かって、もう絶望している中で、さらに、この後の、都の回復を、告げていきます。イザヤの預言もまた、困難と絶望の中にある民を、励ますためにあらかじめ書き送られました。それは、これから、終わりの時代の困難に、さらに向かってます私たちにとっても、生涯を終えた後、また、後の時代の、希望として、私たちの、元に届けられました。神様は、この予言を成就する心までも、明かしして私たちに告げていますので、主の心を含めて見ていきたいと願っています。まず一節から五節までは、冒頭にシオンのために私は黙っていないと、エルサレムのために沈黙はしないと、つまりこれからも語り続け、そしてこれからも約束し続け、そしてこれからもご計画の通りに成し続けると告げているのです。神様は告げて、そしてそれを成し遂げるまで働きをやめません。失望している民に励ましと慰めを与え、そして忘れてしまっている民には思い起こさせるように語り続けますし、また着実に救いの完成のために準備を続けておられます。今もなおです。黙っていない、沈黙はしないというのは、いつまでか義が明るく光を放ち、救いが松明のように燃えるまではと宣言されています。神様の義、救いが現れた時には、諸国がこのエルサレム、シオンの山の義、神様との正しい関係に回復されたことを、そしてすべての王、支配者たちがこの山、聖なる山と建てられた都の素晴らしさを見ます。その時、主もまた諸外国もこの都を新しい名、主が名付ける名で呼ぶようになるというのです。 どんな仲、名は、その、実際の、姿を、表します。私の国のことわざでは、名は体を表すとあるように、その名にふさわしいものに、されるのです。そしてもはや見捨てられた都、荒れ果てている場所というようには呼べなくなるのです。むしろ主の喜びがそこにある。まあ、ここで、4節以降出てくるのは夫と妻の夫婦の関係になぞらえています。前も告げましたように、土地とかですね、町や、また、都は、まあ、民を育む母と、いうように、まあ、男性の名詞と女性の名詞の中では、女性の、名詞で、まあ、女性に対して呼ぶようにですね、彼女と、また、あなたと、あなたというときに、尊い、女と書いて、あなたと読みますけども、そういう呼ばれ方をします。そして、夫は、神である主です。まあ、イスラエルの歩みを見ますと、結婚関係が破綻し、また、イスラエルは悪い妻だというふうに例えられています。まあ、典型的なのはホセア書なんですけども、しかし、今、主は、回復されたエルサレムを喜び、そして、夫のある国と、神様としっかり結びついて祝福を受けている、神様に喜ばれる国、また都だと呼ばれるのです。若い夫婦は、ういういしく、また、元気はつらつとしているかと思いますけれども、そのように、互いに愛し、そして励まし合い、信頼し合う、祝された関係になるというのです。新約聖書においては、教会がキリストの花嫁と言われ、すべての教会が集められた、その町、都が、新しいエルサレムと呼ばれ、夫である救い主に、花嫁として迎えられると、黙示録に記されています。そのことが、成就するのです。これが将来の希望の予言です。続いて、6節以降、見張り番、主がエルサレムに見張り番を置いた。見張り番は黙っていてはならないと。そう告げられています。6節、7節を見出します。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り番を置いた。終日終夜、彼らは一時も黙って いてはならない。思い起こしていただこうと主に求める者たちを休んではならない。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまで。見張り番は城壁の上にいて、外をまた内を見張ります。最も見晴らしが良い場所だからです。まあ、城壁に、まあ、塔が作り付けられて、そこに 見張り小屋があって、昼も夜も見張りは立っています。そして何かあればそこにいる見張りが呼びかけます。主は一言も黙っていてはならない、そう告げています。神の民にとって見張り番というのは、神の民を守り、また導き、そして時には平安を与え、時には危機感を与え、まあ、こうして全体を見回し指導する立場と当てはめることができます。例の民の霊、心とまた生活、それらを見張っている立場で言いますと、王様や預言者や祭司たちなどですけども、彼らは黙せず主を思い起こし、また人々が思い起こせるように主に祈り、また民に呼びかけるものです。見張りに対して休んではならないと、目を覚まして絶えず群れを見張り、また主のなさること、語ることを待ち望んでいる、そういう状態でいなさいと。それはイエス様が弟子たちに目を覚ましていなさいと呼びかけているのと同じです。七節の冒頭に、神様ご自身が主を休ませてはならないと、不思議な呼びかけをしています。神様は常に目を覚まして生きて働いておられる、まどろむこともないお方なんですけども、休ませてはならないと民に、また、主を求める者たち、あるいは見張り人に言うというのは、どういうことでしょうか。神様が常に働いていたいんですけども、私たちが主を信じなかったり、また感動を失ったり、またもう安心しきって危機感を持たなくて、もう放っておいてもいいというふうにしてしまうと、ご精霊が眠ってしまうということがあります。受け止める信仰がなくてはですね、神様は十分に働くことができません。神様のご計画、神様の救いが完成するまで、もちろん私たちは健康のためにちゃんと休まなくてはいけないんですけども、霊をいつも呼び覚ましているように、そのように呼びかけています。私たちは主を働きたいのに休ませてしまってないでしょうか。今塗装工事がしていらっしゃいますけど、 監督の方がですね、何も指示しなかったら、ね、試行時は進んでいきません。また次の仕事を、頼まないと職人たちは休まなくちゃいけなくなりますね。神様は例の都であるエルサレム、そして、教会を築こうとしておられます。神様が、気持ちよくまた喜んで、その知恵と腕を振るえるように、私たちは主への信頼と主への期待を絶やさないようにいたしましょう。神様は8節9節で誓われました。それは感謝なことです。当時のイスラエル、そしてこれからのイスラエルは苦労して作物を育ててもそれが略奪されてしまう、家畜を育てても略奪されてしまう、主の前にも感謝を持って登ることができない、そんなことを繰り返してきましたし、これからもそうなろうとしていました。しかしイスラエルが回復するときには、どうして得たものを自分とのものとし、また主への感謝として携えていけるようになり、さらに祝福されるようになるというのです。8節9節をもう一度読みいたします。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私はあなたの穀物を再び敵に食物として与えはしない。あなたがどうして作った新しい葡萄酒を異国の民が飲むことはない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖女の庭でそれを飲むと。どうした者を自分で得て、そして楽しみ、また主に感謝として捧げる、それができるように回復されると約束されているんです。10節以降12節まで、通れ通れ城門を、この民の道を整えよ、盛り上げ土を盛り上げ王子を作れ、石を除いて諸々の民の上に旗を掲げようと。主の民、そしてすべての国々の民がエルサレムに礼拝をしに、主を求めてやってくるので、そのために大きな広い道、平らな道を整えて迎えようと告げています。バプテスマのヨハネが、主の道を整えようと、予言しました。実際歩くには土木工事が必要でしょうけども、それ以上に神の民の霊が整えてられて、そして主を求める者を迎えて主を明かしし、主をどのように信じたらよいか、どのように仕えてよいかということを身をもって証しするとともに教えることができなければ、主を求めてやってきて、体はそこにあってもですね、私たちどうすればいいんでしょうかということになってしまいます。それは教会においても言えると思います。せっかく特別集会やクリスマスに、ここに、救いがあるかもしれない、何か得られるかもしれないと期待を持って新しい方たちが、また久しぶりの方が来れた時にですね、どのようにすればいいですかと、 教会が混乱してなかなか集会が始まらないようですと困ってしまいます。賛美をできるように、祈りにますことができるように、また捧げ物を捧げられるように、また主の言葉を聞けるように、立派な街道だけではなく、また父の霊も迎えるために、主のもとに行く道を整えられるようにと、そう呼びかけています。その前に道道路ができる前にですね、イスラエルの民が主を証しし、また主を伝える、そして主のもとに導く霊の回復、信仰の回復が必要なのです。そしてそれを主はもたらしてくださるのです。11節をお読みいたします。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘シオンに言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。そう異邦の民に告げているんです。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれる。救いを求めてきた諸国の人々が、あなたは救われる、あなたは祝福を受ける、主があなたに救いと恵みを与えてくださる、そう主は呼びかけてエルサレム、神の宮に送り込んでくださってるんです。そして十分備えた民は主にあがなわれた、エルサレム、そこに住む人々は神様の救いを先に受け、そしてどうすればいいですか、教えてください、導いてくださいと人々が主体求めるものとなり、そしてかつては不信仰のために主に捨てられざるを得ないものでしたけども、信仰を回復してもう決して見捨てられない忠実な民とされると約束されています。新しいイスラエル、新しいエルサレムの民であるクリスチャンたちは、この回復されたイスラエルの民と同様に、多くの人々を迎えて主を証しし、そして共に主を信じて主に礼拝を捧げるものとなっていただくために、迎えて証しし、そして導き、そして共に住むものとされるのです。私たちは砕かれた心でまず自ら向かい、その中で証しをしていけますように。黙示録を開いていただけますか。黙示録の21章1節から 4節までお読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこう言うのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。天の父様、あなたの熱心な語りかけ、輝かしい約束をありがとうございます。私たちもまたこの祝福に預かって、これからますます栄光を表し、人々を主のもとに迎えるホストとして立っていけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。